ございます。では早速御言葉を開いていきたいと思います。私がお読みしますので皆さんも一緒に見ていてください。今日の御言葉は使徒の働きの16章の25節から34節の御言葉です。切られましたら私がお読みいたします。真夜中頃パウロとシラスとは神に祈り賛美を歌い続けたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄の土台が揺れ動き、戸は全部たちまち開いて、みんなのものの鎖が解けてしまった。オクリは目を覚まし、獄の戸が開いてしまっているのを見て、囚人たちが逃げ出したものと思い、剣を抜いて自殺しかけた。そこでパウロは大声を上げて言った。自害してはいけない。我々は皆一人残らずここにいる。すると獄吏は明かりを手に入れた上、獄に駆け込んできて、おののきながらパウロとシラスの前にひれ伏した。それから二人を外に連れ出していった。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。二人が言った。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。それから彼とその家族一同とに神の言葉を語って聞かせた。彼は真夜中にもかかわらず二人を引き取って、その打ち傷を洗ってやった。そしてその場で自分も家族も一人残らずバプテスマを受け、さらに二人を自分の家に案内して食事のもてなしをし、神を信じる者となったことを全家族とともに心から喜んだ。アーメン。愛する天のお父様、感謝します。今日もこのようにして礼拝を捧げ、また御言葉を分かち合うことができるこの恵みをありがとうございます。主よ、どうか私を通り行く管として用いてくださり、あなたが語らせてください。あなたに全てを委ねします。イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。今日はこの御言葉から状況に支配されない信仰というテーマで皆さんと分かち合っていきたいと思います。この16章の25節以前のところで占いの霊に疲れた女奴隷が出てきます。その女奴隷には主人たちがいて、普通ならば一人の主人に複数の奴隷が仕えているものなんですけど、ここでは不思議なことに一人の女奴隷に対して複数の主人がいます。しかしこの主人たちは女奴隷に依存しながら多くの利益を得ていました。占いの霊はパウロたちがどのようなもので、何をしているものであることを正確にピリピの人々に伝えました。なのでパウロたちがまさに女奴隷の言う通りの人であるとするならば、女奴隷がその利益を得るということになります。でも想定外なことに、この占いの霊はイエス・キリストの皆の権威によって女から出ていくように命じられて出ていきました。そのために女奴隷の主人たちは儲ける望みがなくなりました。このピリピの町における占いの霊がいかに人々の心を支配していたかが分かります。このことが主人たちの怒りを買ってしまいました。そしてこの女奴隷の主人たちの嘘の訴えによって、パウロとシラスは着物を剥がされて、鞭を打たれてから牢に入れられました。二人には何の弁明も許されませんでした。おそらく群衆も二人に反対して立ったので、ローマの長官は民衆を恐れて正しく調べることをしなかったと思われます。自分の置かれている地位を守るために、町が混乱することを何よりも恐れていたからです。そして誰もが歓迎しない不条理な出来事の中にも、神様の不思議な導きがあることをパウロとシラスは知っていました。また使徒行伝の9章16節にあるように、私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせようと記されています。その目的は苦しみを通して神様の慰めの力を明確に明かしされるためです。ですからパウロとシラスは自分たちに起こった出来事を客観的に見ることができたのだと思います。ここに信仰の素晴らしい力があります。牢獄の中で彼らは真夜中にもかかわらず神に祈りつつ賛美の歌を歌っています。 まさに状況に支配されない信仰がすでにパウロとシラスの中にあったことは私たちも学ぶべきところだと思います。後にパウロはピリピの教会に宛てて手紙を書いていますが、その第一章には状況に支配されない信仰の重要性について記されています。ピリピの一章の12節から21節までをお読みしたいと思います。さて兄弟たちよ、私の身に起こったことがむしろ福音の前進に役立つようになったことをあなた方に知ってもらいたい。すなわち私が獄に囚われているのはキリストのためであることが平英全体にもその他のすべての人々にも明らかになり、そして兄弟たちのうち多くの者は私の入獄によって主にある確信を得、恐れることなくますます勇敢に神の言葉を語るようになった。一方では妬みや闘争心からキリストを述べ伝える者がおり、他方では善意からそうする者がいる。後者は私が福音を弁明するために立てられていることを知り、愛の心でキリストを伝え、前者は私の入獄の苦しみにさらに困難を加えようと思って純真な心からではなく闘破心からそうしている。するとどうなのか、見えからであるにしても真実からであるにしても、要するに伝えられているのはキリストなのだから、私はそれを喜んでいるし、また喜ぶであろう。なぜならあなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けとによって、このことがついには私の救いとなることを知っているからである。そこで私が切実な思いで待ち望むことは、私がどんなことがあっても恥じることなく、かえっていつものように今も大胆に語ることによって生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることである。私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。アメン。ここでパウロの信仰が現れていると思うんですけれども、牢獄に入れられて鞭打たれて苦しい状況の中にあっても、かえってそれがキリストを証しするためであると彼は力強く語っています。真夜中頃っていうのは単に深夜を意味するだけではなくて、ヘブル的視点から見るなら新しい始まりを意味します。全てを支配される神様は大地震が起こって国舎の土台が揺れ動いたために、扉という扉が全部開いて繋いでいた鎖がほどけてしまいました。パウロとシラスを厳重に番をするように命じられていた看守は、大地震が起こるまでは寝ていました。目を覚ました看守はみんな逃げてしまったと思い、自害しようとしました。当時のローマ法では囚人を逃亡させた時には同罪に処せられることになっていたからです。責任の重さと将来が閉ざされてしまった恐れと不安のゆえに、看守が自害しようとした時にパウロは大声で、自害してはいけない、私たちはみんなここにいると叫びました。もしこの時パウロが声を出さなかったら、看守は命を自ら絶ってしまっていたと思います。看守の心に何が起こったのかは聖書には何も記されていませんが、おそらく看守の心の中に突然霊的な大地震が起こったと思います。それは彼が救いを求めているところに表されています。救いを求める看守にパウロとシラスは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言いました。ここの信じなさいっていうのは命令形です。この時間を表す文法の時制は、ある時点ではっきりと自分の意思で信じることを決意するということを意味しています。看守はパウロとシラスの勧めに従ってイエス様を信じました。そして家族も洗礼を受けました。ここにピリピにおける主にある第二の家族が誕生しました。ここに人間的な計画は何一つありませんでした。使徒行伝の16章19節にありますが、彼女の主人たちはもう儲ける望みがなくなったので、パウロとシラスを捕らえて役人たちに訴えるために広場に引き立てていきました。女奴隷の主人たちはここで、本当は儲けることができなくなったらその腹いせにパウロとシラスを訴えているんですけども、この訴え自体もおかしいです。 この者たちはユダヤ人たちでありましてという言葉から始まっていますが、これはピリピという町に反ユダヤ感情があったことがここからも伺えます。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭を打つように命じて、何度も鞭を打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じました。この長官たちの対応も不正行為で、後でこのことについてパウロが訴えます。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れて足かせをかけました。鞭で打たれた背中は血だらけになっていたと思うのですが、そのことは構わずに彼らに足かせをかけました。もし私がこのような状況に入れられていたら、なんでこんなことになるんですか、あなたに真実になろうとして悪霊を女から追い出したので今牢獄に入れられています、でも体はもうすごく痛いし、なんでなんですかって、神様のために勇気を振り絞ってやったのに、なんでこんな状況になるんですかってつぶやいていたと思います。でもパウロとシラスは違いました。真夜中頃に先ほどもお語りしたように、パウロとシラスが神様に祈りつつ賛美の歌を歌っているとというところなんですけれども、原文では歌い続けているというふうになっています。そしてその賛美と祈りに他の囚人たちも聞き入っていました。彼らはこのような状況にもかかわらず神様に祈って賛美をし続けていました。彼らは今の状況を見てがっかりするのではなくって、主を見上げて主に目を注いでいました。これが大切です。私たちも問題に直面した時に問題にとどまってしまいがちですけれども、神様に目を向けることが本当に大切だと思います。私たちが何キロメートルも高くそびえる壁に囲まれていると感じている時にも、神様には1センチぐらいの問題にしか考えておられない時があるかもしれません。でも神様にできないことは何一つありません。私たちが賛美をして神様のご性質や御業を褒めたたえる時に、物事への見方が変わってきます。自分勝手な見方から主ご自身がご覧になっている真実な見方へと変わっていきます。そしてこの看守が大地震が起こった後、パウロとシラスに救われるためには何をしなければいけないかと聞いています。福音書では金持ちの青年がイエス様に永遠の命を得るためには何をしなければならないかを聞きました。看守が質問したことに対してパウロの答えはとても単純でした。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言いました。そして彼とその家の者全員に主の言葉を語って、看守はその夜時を移さずに二人を引き取って、その打ち傷を洗い、そしてその後すぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けました。それから二人を家に案内して食事のもてなしをして、全家族揃って神を信じたことを心から喜びました。これは私たちの身近なところでもあると思うんですけれども、まだ救われていない多くの魂のために私たちも日々祈り続けていかなければならないと思います。本当に神様が用意されている計画は偉大なもので、私たちには分かりきることはできないですけれども、日々神様を信じて信頼して、どんな状況の中にあっても信じて進んでいくことは大事だと思います。私たち自身も今救われていることを感謝したいと思います。日々苦しい時とか逃げたくなる時とかいろんなことがあると思うんですけれども、その苦しみを神様はご存知で、それもまた計画されていて、私たちが本当に神様のもとにもっともっと神様を知るために、また神様に近づいていくために、目を離さないために用意されていることを感謝します。私たちが神様から目を離しそうになった時でも、神様は見放さずにいつも語ってくださり、励ましてくださり、 時には厳しいことを言われるかもしれないですけれども、愛を持って私たちに愛の目を注いでくださっていることを感謝します。パウロとシラスを足かせにかけたこの看守は、初めは本当に冷たくって鞭打って弁明もできない二人に対してすごく辛いことをしてしまいますけれども、パウロとシラスの言葉によって、また御言葉によって救われて、またその家族も救われていることを見るときに、私たちの周りのまだ神様を信じていない人たちや、また信じていてもまた教会から離れてしまっている人たちのために、パウロとシラスが賛美と祈りをし続けていたことに目を向けるときに、私たちも絶えず祈り続けて賛美し続けていくものへと変えられていきたいと願います。私たちも苦しいことや逃げ出したい時があると思いますけれども、神様を見上げて祈り続けて、どんな時でもキリストを証しするものになりたいと願います。本当に私たちが日々神様に頼る時に、神様が全てを用意してくださっていることを感謝します。それではお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日この御言葉を通してあなたが語ってくださったことありがとうございます。神様、私たちが日々どんな状況の中にあっても、あなたを見上げ信頼しつつ歩んでいくことができるように、神様、日々私たちを助け導いてください。また自分の力ではなくて、あなたに頼ることを選び取ることができますように、神様、助けてください。また日々あなたが私たちに語りかけ、また愛を注いでくださっていることを感謝します。私たちもあなたの愛を周りの人たちに流し出していくことができますように、私たちを通して神様、あなたが働いてくださいますようにお願いします。イエス様、この時間を感謝します。あなたに栄光を返します。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。